この私たちは数週間のうちに本当に日本の精神も変わり、世界の情勢もですね、大きく変わりそうだということで、本当にいつもね、将来の見通しが立たないなって思いますが、僕が証券会社にいたときには、本当に1週間前の話は大昔の話だと思えという感じで指導を受けてましてね、そういう中で聖書の世界ってね、もう3000年前から変わらないシナリオで描かれていて、そしてそれが現代も生きて働くっていうのは本当にすごいなと思って、そういうこともあって牧師への道を歩み出しています。私たちはですね、ついつい自分が信じることによってって自分の信仰を見てしまう傾向があるんですけれども、信仰は神様が私たちのうちに創造してくださるものです。宗教改革者マルティン・ルターはこう言いました。神の愛はその愛する相手を見出すのではなく創造する。人間の愛はその愛する相手によって成り立つ。人間の場合は愛する相手がいることによって愛が生まれるんですが、ルターが言っているのは、神は愛するに値する人間を神ご自身が創造してくださるんだってことなんです。ですから私たちは自分がどれだけ成長したかっていうよりは、神の真実にいつも目を向ける必要があるんだ。信仰はキリストの真実から生まれる。それが分かったときに、あんまり自分の信仰をね、測って一喜一憂する必要がないんだなっていうことを感じて安心できました。今日はエレミア書の32章と33章をまとめてお話しします。32章はこの、大体エレミア書っていうのはね、時間が行ったり来たりするからさ、いつの話なのかとピンと分かんないですね。で、32章1節書いてあるユダの王のゼデキヤの第10年っていうのは、ゼデキヤ王は最後のエルサレムの王で11年間治めてたから、だからこの1年後にエルサレムが廃墟となるっていうことをみんな分かってるわけです、ね、そういう中で書いてある。でその時にですね、バビロンの王の軍勢がエルサレムを包囲している。預言者エレミヤはですね、ユダの王宮の監視の庭に監禁されていた。監禁の理由はですね、エレミヤがその時の王様、ユダの王ゼデキヤは必ずバビロンの王の手に渡される。そしてバビロンの王はゼデキヤをバビロンに連れていく。あなた方はカルデア人と戦ったって絶対に勝てないんだと言った。エルサレムはこれまで2度にわたってですね、バビロンに屈服しですね、王も貴族も宮殿の宝物もバビロンに移されていたんですが、それにもかかわらずですね、残されている指導者はそれを神の裁きとは認めずにですね、エジプトに支援を求めていた。また偽預言者たちは神が最後に奇跡的な救いを与えてくださるっていう話をした。2年経ったら大丈夫だとかいうのが偽預言者だった。それに対してエレミヤさんはですね、70年待ったら神様はバビロンをですね、滅ぼしてくださるっていう話をしてて、70年なんて、皆さん70年ったら昔の感覚で言うと長いよ、今以上に遠い未来って思うんだけど、それに対して神様はそれが夢物語じゃないっていうことを示すためにですね、監禁されてるエレミヤによ、閉じ込められてるエレミヤに向かってこんなことを言ったね。これからあなたの叔父のシャムルの子ハナムエルっていう人が来るとね、ベニヤミンの地のアナトテにある畑を買い取ってくださいってお願いがエレミヤにあるって言ったんです。このアナトテっていうのは比較的エルサレムに近いところですけれども、 大体さ、エレミアが閉じ込められてね、エレミアが言ってることは、エルサレムはバビロンによって滅ぼされるって言ってんのよ。そんなのに土地を買えっていう話が来たら、土地を買えって神様が言ってるって話をエレミアは示されて、そしてエレミアはなけなしのお金だと思いますけれども、銀17シャケルを払って公式な手続きをして、みんなの前でですね、当時の土地取引ってのは本当に、大掛かりなんですよ。で、証人を立ててですね、購入証書を作ってですね、それをきちんとなくならないように土に埋めとけっていうですね、話まで、出る。その理由は何かっていうと、32章15節、イスラエルの神万軍の主がこういう、再びこの地で家や畑やブドウ畑が買われるようになる。差し当たりは国がなくなるけども、その後、ね、土地がイスラエルの民のもとに戻るんだっていうことを言った。そういう中でエレミアは、ね、神様に尋ねるんですが、ただ差し当たり32章の17節から25節のほとんどの部分では、エレミアの、ね、賛美、主がどういう方かということ、17節、神に不可能なことは一つもない、また恵みを仙台まで施し、同時に父の咎をその後の子らの懐に報いる方、行いの結びに従って報いをされる方といって、でもイスラエルの、ね、問題について、22節から23節ね、神様は父と蜜の流れる地を彼らに与えた、しかし彼らはそれを所有したが、あなたの声に聞き従わず、命じたことを何一つ行わなかったので、あなたは彼らをこのすべての災いに合わせられたと言って、そして今この都はカルデア人の手に渡されようとしている、これはあなたがお告げになった通りだ。でもだからこそ25節、主ヤーウェよ、この都がカルデア人の手に渡されようとしているのに、あなたは私に金を払ってあの畑を買い証人を立てようと言われるって疑問をぶつけた。国がなくなるって私予言してんのに、その後の土地を今買う手続きをしろってのはどういうことなのか。この後神の答えが来ますけども、エレミアでさえですね、要するにエルサレムが滅びた後のことについてはあんまり明確なビジョンを持っていなかった。それに対して言ったようにね、神様が命じたのは、エルサレムでもう一度土地を買うことができるようになるんだよっていうことを明確に。私たちはね、死んだら天国に行く、じゃあ仏教徒は極楽浄土に、イスラム教徒はどこに行くとか言ってですね、なんか知らないけども死後天国、ふわふわ天国みたいな感じにねなってるんだけど、まあ、それはいいんだけど、聖書はより明確に、ね、このエルサレムは滅びるけど新しくされるんだ、そこで土地を買うことができるんだ、それをお金で表せって言ってるんです。お金ってみんな大切でしょ、お金をどう使うかっていうのは信仰が現れるんです。この世界が変わるんだ、そのことを前提として、それを証しできるようなお金の使い方をしましょうって。別に献金のおすすめ、献金は大切なんですが、それ以上にね、あなたはお金を何のために使おうとしているか、それが本当にですね、将来の希望を表すものになっているだろうかということが問われている。そういう中で主のエレミア 宮に対する言葉が出てくる。32章27節、私はヤーベ、すべての肉なる者の神、すべてのことに関して私に不可能なことなどあろうかって、すべてっていう言葉が原文では2回繰り返されるんです。神様はすべてを支配しているんだ。そして主ご自身が32章28節、この都をカルデア人の手とバビロンのネブカドネザルの手に渡す、異教徒の手に渡すのは神ご自身なんだ。そして主はエルサレムを滅ぼす理由をですね、32章の29節、30、31、32、4回にわたってですね、イスラエルの民が私の怒りを引き起こした、イスラエルの民が私の怒りを引き起こしたっていう表現をしていくんです。それは彼らが偶像礼拝によって、なんとエルサレム神殿に偶像を置いたり、それからエルサレムの、ね、すぐそばのベンヒノムの谷にバールの高きところを作って、なんと当時ですね、モレク礼拝っていう恐ろしい幼児をですね、生贄にする礼拝があった。そのモレク礼拝にまで加担するっていうすごいことをやった。ところが32章36節からその結論が不思議にこう書いてある。今それゆえイスラエルの神ヤーウェはこう言われる、この都に関してそれをあなた方は言っている、それはバビロンの王の手に渡される、剣と飢饉と疫病によりと。しかしその後37節、見よ、私はすべての国々から集めよう、散らされたね、かつて私が怒りと憤りと激怒を持って散らしたそのところから彼らを集めようと言って、で彼らをこの場所に帰らせ安らかに住まわせる。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。神様がイスラエルを完全に救うんだよっていう約束なんです。さっきのさ、神様の怒りによる裁きとこの救いはどういうことをセットになってるかっていうと、以前やった30章24節を見ると、30章24節を見ると主の燃える怒りがその思うところを成し遂げるまでは燃える怒りは過ぎ去らない。だから燃える怒りがその思うところを成し遂げたときに新しい時代が来るんだよっていうことが、そこのところに前提として書いてあったんです。そういう中で神様はどうするかっていうと、もうイスラエルのために怒りを燃やさなくても済むように彼の心を変えるって言ってるんです。それが32章の39節40節、彼らに一つの心と一つの道を私は与える、それはいつの日も私を恐れるようになるため、それは彼の幸せのためだ、私は彼らと永遠の契約を結ぶ、それは私が彼らから離れず彼らを幸せにするため、私に対する恐れを彼の心に与える、それは彼らが私から去らないためである。ここでね、永遠の契約と書いてある。これはちょっと前にあったね、31章にあったですね、言った31、31、31章31節に新しい契約って言葉があったね。このエレミア書の面白さは新しい契約っていうことを書いている。でここではね、永遠の契約っていう表現で、彼の心を作り変える、それは彼らに神を恐れることを教えて彼らを幸せにするためである。皆さん、神を恐れるっていうとね、ちょっとまあ19世紀からアメリカで特に流行ったですね、激しい教えがあってね、神様は全ての罪人を地獄の燃える火に投げ込むんだ、あなたは今 地獄の火に逆さに吊り上げられている。イエス様を信じたら救われるけど、そうじゃないと地獄の火で燃やされるんだっていう話でですね、福音を伝えたことがあったんですね。なかなかね、そういうところから聞くと恐れっていうとさ、なんかそういうことを変な地獄を生々しく描くことによってですね、恐れを醸し出すっていうのが流行ったんだけど、それはちょっと危ないよな。で、皆さんがさっき歌ったアメージング・グレイスですが、これがね、ちょっと2番目の歌詞がね、主は私たちの心の恐れを消してくださって、任せる心を与えてくださったって言うんだけど、なかなかね、ちょっと翻訳が難しいなって思うんだけど、2番目の原文の歌詞はこう書いた。 It was grace that taught my heart to fear and grace my fear relieved。 だから恵みが私の心に神への恐れを起こしてくださった。で、神への恐れを持った結果として、その恵みによって私の恐れがなくなった。あえて言うと、恐れには2種類があるんです。神への恐れっていうのは本来ね、その地獄を恐れるっていう神の圧倒的な恵みのゆえに恐れる。神様がこんな私の罪をあがなうために御子を十字架にかけてくださったっていう恵みに対する恐れで、同時にそこには神の裁かに対する恐れもありますよ。で、それは神様を尊敬する、大切に思うっていう思いが恐れなんです。で、神への恐れを持った結果として、この世のものなんか恐れるに足りないっていう形になるっていうのが、それによって恐れが和らぐってことなんです。だから大切なのは、神を恐れることを学んだ結果としてね、あなたの会社の上司だとかですね、わけのわかんない隣人に対する恐れから解放されるってこと、それがアメージング・グレイスの2番目の歌詞なんですよ。恐れはね、神への恐れまで消えちゃったらダメなで、とにかくここに書いてあることはね、神様は終わりの日に私たちに神を恐れる心を起こしてくださる。それが彼に一つの心と一つの道を与えるっていう意味で、それによってね、私たちは神を恐れることを学ぶことによって幸せになるんだ。32章41節。私は彼らを喜びとして幸せにする。そして私は彼らをこの地に植える。もうね、この地に植えるって言ってるんです。真実を持って、さらに心を尽くし、魂を尽くして。これは神様が私たちに心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして神を愛せよって言った。それと同じ表現を使いながら、神ご自身が心を尽くし、魂を尽くして、真実を持って、ね、私たちを作り変えて、新しい地に住ますって言ってるんですよ。これはすごい神様の言葉。で、その理由を、主がこう言われるからだと言って、この大きな災いのすべてをこの民にもたらしたように、そのように私は彼らにすべての幸せをもたらすと言って、災いが大きかった。それと対比するように、これからの恵みは圧倒的なんだよって言ってるんですね。災いの大きさと恵みの大きさを対比するように言って、そして32章の42節から、この地で畑が買われるようになる。差し当たりは、この地は荒れ果てて人も家畜もいなくなる。ガルデア人の手に渡されるけども、人々はやがて金で畑を買い、証書に署名して封印をし、ね、この近隣の町のですね、畑を買ってみんな喜ぶようになるんだよっていうことが書いてあります。 畑を買うっていうのは、ね、自分の労苦が畑を買ってそこに労をつぎ込んでも、ね、敵に取られることはない、周りの人々に取られることはないっていう安心感、労苦が無駄にならないっていうことの表現として畑を買うことができるんです。私たちは今キリストの復活を知っている者として、あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているってありましたよね。ですから主が私の働きを見てくださるっていう意味で、ね、あの畑を買うことができるっていう時代、あのマルチン・ルターがですね、こんなふうに言ったと言われる。たとえ明日世界が滅亡すると分かっていても、それでも今日私はリンゴの木を植えようと、ね、最近はこれはルターの言葉じゃないって話になったんですが、まあ、でもね、あの明日がなくなったとしても、明日なくなるっていうことが分かっていたとしても、ね、リンゴの木を植えようっていうのは、ね、目の前の苦難を通して神様の世界が開けてくるっていう告白なんで、あの最近ね、いろいろとあの NHK の E テレでいい番組が出てますが、 E テレの始まりに、ね、いつも出てくるリンゴの木を植えようって話が、これはこれに由来する。だからいろいろとあるけどね、あの差し当たり問題あったときのその先に、ね、希望がある。だから私は今日リンゴの木を植えようってことなんです。だからこのまさに、ね、エルサレムはこれから廃墟になる。でも廃墟の後で神様は立て直してくださる、ね、それに備えて、それを明確にあの証しできるようにですね、エレミアに向かって土地を買えと言った。それまでエレミア生きてないかもしれないんだけどね、とにかく土地を買うっていう行為によって、あの将来の保証をですね、みんなに証しをするってことなんです。すごい話ね。僕はあの外部で招かれてお金の話をするたびにですね、この、 あのお金の使い方っていうのをエレミアにね、神様がこういうことを命じたっていう話も言うんですが、まあ、とにかく大切なことです。で、33章になってですね、さらにエレミアは監視の庭に閉じ込められたままなんですけれども、そういう中で神様は33章5節で言う。今、ね、ユダの王たち、ユダの、ね、残されている民はカルデア人と戦おうとして出て行こうとするけれども、結果的に彼らは撃ち殺され、屍をその家に満たすことになる。それはどうしてかというと、神ご自身が、ね、今御顔を隠しているからなんだって。でもね、御顔を隠してるんであって、これは神様がね、力がないわけではないんだ。この神の裁きが過ぎ去ったら新しい世界がもう一度来るんだよっていうことを言って、33章9節で、地のすべての国々の間で、ね、エルサレムは私にとって喜びの名となり、エルサレムが喜びの名となり、栄誉となり、栄えとなる。これは私たちにとって新しいエルサレムへの希望につながっていく。そして33章10節11節ですね、もうここには人もいない、家畜もいないって荒れ果てた町と見えるかもしれないけども、 そこが新しくなるんだよって。エルサレムの通りで楽しみと喜びの声、主の宮に感謝の生贄を携えてくる人々の声が再び聞かれるようになる。だから、ね、これは主の宮がやがてエルサレムに再建されて、そこにみんなが生贄を携えてくるって。これはあのこの時から70年後に実現することではありますが、それ以上に私たちはこれをですね、黙示録の新しいエルサレムと結びつけてみることができます。黙示録の21章26節はこう書いてある。人々は諸国の民の栄光と誉れを都に携えてくることになる。実はエレミア書のエルサレム予言は黙示録につながっているんだよ。で、33章14節から16節で、その日、これはですね、 その日っていうふうに訳した方が、その時代っていう言葉から来るけど、これもその日っていうのが原文なんで、その日っていう言葉が3回続いて、そしてその日2番目の時、その時私はダビデのために義の若枝を芽生えさせる。彼はこの地に公正と義を行う。その日ユダは救われ、エルサレムは安らかにする。こうしてこの都は主は私たちの義と名付けられる。これ書いてあるのはね、ダビデの子がエルサレムを治めるようになる救い主予言なんです。そしてエルサレムがね、主は私たちの義と呼ばれるようになるっていうのは、そのエルサレムに救いを通してですね、神様の真実が分かるようになる。神様の真実というのは、一度怒りで、ね、町を滅ぼすけれども、神はエルサレムに対する約束を決してなくすことはない。エルサレムに対する 約束って何でしょうか、ね、何度も言いますが、旧約の後半部分は、ね、ダビデ契約って、ダビデ契約は、ね、神様がダビデに向かって、あなたの家とあなたの王国は、とこしえまで確か、あなたの王座はとこしえまで固く立つ、ダビデ王家が永遠に続くっていうのが、ダビデ契約なんです。で、そのことが33章17節18節で繰り返される。ダビデにはイスラエルの家の王座につく者が立たれることはない。さらに、レビ人の祭司たちは私の前で全焼の捧げ物を捧げ、生贄を捧げる者がいつまでも耐えることがないってこと書いてある。イスラエルの王座が耐えることはない。で、そこからですね、新しい救い主が生まれるっていうことを明らかにするために、皆さん新約の一番最初にマタイの福音書で系図が出てくるんだよね。あの系図はまさにダビデ契約が成就するっていうことの証なんです。それと、レビ人がもう私たちの周りにレビ人なんかいないよね。でもこの予言されたレビ人は私たちが、ね、レビ人と考えたらいいんです。新約においては私たちは皆、ね、祭司なんです。で、私たちが捧げる生贄は動物を殺す生贄ではなくして、ね、賛美の生贄、ね、唇の皆を称える唇の果実としての賛美の生贄を捧げるんだ。私たちは皆新しいレビ人なんだ。で、この約束が、ね、確かなんだよっていうことを保証するために、神様面白いことを言われた。33章20節21節。もしもあなた方が昼と結んだ私の契約と夜と結んだ私の契約を破ることができ、昼と夜が定まった時に来ないようにすることができるのであれば、ダビデの契約も破られるだろう。言ってることは、決まった時間に太陽が昇り太陽が沈み、決まった時間に月が昇る、まあ、3000年前からもう天文学って発展してるんですよ、ね、それはね、たまたまそうなってんじゃなくて、神様がかつて大洪水の後ノアと契約を結んだノア契約のゆえなんだよ。ノア契約は何と言ってるか、この地が続く限り種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜が止むことはない。だからこの季節の移り変わりも含め、ね、決まった通りに私たちがこれを計算できるのはどうしてかというと、神様が、ね、ノアに約束したその契約のゆえなんだよ。だから私たちは、ね、月や星を見、この、星の動きを、また季節の移り変わりを見るたびにですね、神様の真実を思い起こすんです。で、ね、ノアに対する契約は守られたと同じように、ダビデに対する契約も守られるんだということ。で、33章22節、 天の板書は数え切れず、海の砂は測れない。そのように私は私のしもべダビデの子孫、ね、レビ人を増やすといって、みんな新しいレビ人として数え切れないほどのレビ人になっているって話だ。さらに33章24節、ね、ここで、ね、この100年前に北王国イスラエルが滅び、そして間もなく南王国ユダが滅びようとしている。二つの民が滅びようとしている。それに対してもうダメなのかっていうと、そうじゃない、ね、一つの国民が、ね、新しい国民が生まれるっていうことを言ってる。それはダビデ王国の民が再び生まれるっていうことを言ってる。でそのことがさらにですね、33章の25節でね、昼と夜と契約を結び、天と地の諸法則を定めている神様が、ね、この契約を、ね、ダビデ王家が続き、ダビデの民がですね、増え続けるっていうことを約束してくださった。そして33章の26節、私は彼らを回復させ、彼らを憐れむ。私たち異邦人は、ね、信仰によってアブラハムの子孫とされ、ね、このダビデ契約につながるものとなっている。で、イエス様は新しいダビデなんです。で、ちょっと歌詞を移していただきたいんですが、ね、これから歌う第二賛美歌191番の2番の歌詞、2番の歌詞ですけれども、2番の歌詞はこうなっている、春も秋も夏冬も月も星もすべては主の誠と憐れみと尽きぬ愛を表すといって、ね、これはねいい歌詞ですね。春秋夏冬月も星もすべては主の憐れみと尽きぬ愛を表す。こう言ったように、ね、ノア契約なんですよ。ノアと結んだ契約を見る。そして神様は約束を守り通してくださる方だっていうのが繰り返しの部分で、 Great is thy faithfulness、 神の真実は偉大だ。朝ごとに私は新しい慈しみを見る。私に必要なものをすべてあなたは備えてくださる。あなたの真実、Great is thy faithfulness と歌われる。聖書に書いてあることは神の真実のストーリー。そしてさっき黙想の中でも読みましたが、ね、パウロがテモテへの手紙で言ったのは、私たちがキリストと共に死んだならキリストと共に生きる。耐え忍んでいるならキリストと共に王となる。私はキリストと共に王となる、またレビ人となる。でもキリストを否むならキリストもまた私たちを否まれる。私たちは真実でなくてもキリストは常に真実だ。ご自身を否むことができないから。私たち絶対やっちゃいけないのはね、キリストを忘れることなんです。でもなんか不思議にやっぱりみんな思い出して、こうやって教会に来て思い出すように神様にお祈りする。そうであるうちはいいんですよ。私たちに信仰ってのはフラフラするんだとね、みんなそうね、ルターが最後のね、今の枕でこう言った、我々は乞食である、それは誠である。私たち自分にね誇る信仰なんかありゃしない。ただ神様におすがりするしかない。で、信仰っていうのはね、行ったり来たりってね、逆さになったりすることあるんだけども、ちょうどね、北極星を見るように、皆さん、北極星をいつもね、指し示すのは、皆さん、北極星どうやって探すか知ってる？ちょっと見たらね、北斗七星ってのは分かるんだよ。これ結構よく見える。北斗七星を伸ばしていくと、ね、それを飛尺の部分を7倍にすると、北極星になる。で、北斗七星はこう1年間を通して変わるんだよね。 柄杓の部分が逆さまになったりですね、上になったりね、それ私たちの信仰も上になったり逆さまになったりなんかするかもしれないけど、ね、いつでも北極星を指し示すことができる、北斗七星が。それと同じように私たちは逆さまになってフラフラになってもね、一度見るといつも見るところが神の真実である。神の真実にいつも立ち返ってたら大丈夫だよ。神の真実をいつでも思い起こしましょう。古事記に過ぎない私たちが評価されるのではなくして、神の真実が私たちの中で、ね、大切にされていたら大丈夫なんだよ。だからいつでもどこでも本当に神の真実を覚えて祈っていきたいと思います。お祈りをしましょう。天皇お父様、偉大なのは神の真実です。どうか私たちがいつでもどこでも神の真実に信頼して歩むことができますように。それは天体の動きを通して神の真実を見ることができます。ノアに対する契約の確かさを通してダビデ契約の確かさを確信できるはずだと神様おっしゃいました。どうかそのように私たちが空を見上げながら神の真実を思い起こすことができるように。同時にこの世界は何が起こるか分かりません。ウクライナで起きたようなことがひょっとしたら起きることがあるかもしれない。でもそれでも神は真実である。世の中が混乱すれば混乱するほど私たちは神の真実に目を留める必要があります。どうかいつでもどこでも神の真実の計画、神の裁きの後には神の国の再興が、再建がある、許しがある、繁栄がある、そのことを思い起こさせてください。登録主イエスキリストの皆によってお祈りします。